この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
坂崎です。少しだけお話をするんですが、保育総合研究会提供元なんですけれど、9月の11、12、特に12の日にですね、新潟の日報ホールという非常に新しいホールで村木敦子さんをお迎えして、いろいろと話し合いをしました。村木さんの講演もあり、私との対談ということだったんですけれど、オンラインも使って全国100人ぐらいの人に見ていただいたんですが、そのことについては次次回になるかもしれませんけれど、坂崎トピックスの方で少し他のものと組み合わせてお話を聞きたいと思います。まあ、詰まるところは、これからの社会福祉とか、そういうところに関わる施設とか、どういうふうに考えていくんだろうか、まあ、社会全体のことだったので、少しここではこうお話を割愛していきたいと思います。それで今日は三重県の鈴鹿市の岩田隆正さん、私は岩田って呼んでるんですけど、他の人たちにはガンちゃんって呼ばれて、非常に愛称で呼ばれているんですが、ぜひともこの人のお話を、この人のやってることをご紹介したいというふうに思っていたので、今日は、岩田先生に、ご登場していただこうと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在の、会社名および役職等についてお知らせください。
はい、株式会社エンジョイという会社で働いております。役職は代表取締役なんですけれども、雑用係のような形で何でもやっております
そんなことはありません。岩田先生がこの、株式会社を立ち上げたわけですけれど、はい、この会社を立ち上げ、そしていろんなこう仕事を、今やっている仕事も含めて、まずこの、こういう仕事をやってみようというのはどういうきっかけだったんですかね。
そうですね、前職にワンダーという保育用品の販売する会社をしておりまして、その時に保育園の先生、保育用品を販売するので、愛知県、三重県下2500施設、そういった施設に、私たちルート営業で回っている時に、やっぱ現場の声っていうのをよく聞かせていただきました。その時に何を売り上げ作るかっていうと、気になる子っていうテーマをした書籍が、
はい、
やっぱすごく売り上げが出るっていうことで、
うん、
やっぱそういう部分で先生方困ってるっていう状況と、やっぱ障害っていうお子さんですね、はい、そういうお子さんが非常に増えてると。で、その時にちょうど制度で放課後等デイサービスという、はい、ちょっと事業の説明しなきゃ、先に説明しちゃったんですけれども、
はい、
そういう制度ができたっていうことで、実は初めは保育園さんに付加価値サービスとしてやっていただけたらいいなということで調べまして、で、その当初、名古屋で中心に動いてたんですけれども、名古屋は放課後等デイサービスが日本で一番多く出来上がったと。
そうですね。
はい。で、その次に、自分がメインとした三重の営業所ですね、鈴鹿の方に帰っていきまして、まだ全然整備されてなかったので、保育園さんにこれはやった方がどうですかっていう時に、学童はまだ攻めたいけれども、障害っていうのに突然行くのは、まだちょっと早いんじゃないかっていうことだったので、じゃあ自分でやってみようっていう、その流れからスタートしたのがきっかけです。
今だともう、なんて言いますね、うんごたけのこっていうとおかしいですけど、本当に日本中にたくさんありますけどね、関西以上、ただになったようなこともあるんですけれど、今そうすると、どのぐらいの施設をやってるんですか？
今ですね、放課後等デイサービスからまたいろんな児童発達支援事業というサービス、また高校のサポート校やフリースクール、で、障害の分野で、就労支援サービスやグループホームという事業もやりまして、事業所としてはアート相談支援事業所もやって、全部で18事業所という形で。
そうですよね、すごいですよね。
はい、
去年、岩田先生 の施設を少し見せていただいたんですけど、本当に鈴鹿中にあるっていう感じでしたからね。やはりその放課後デーっていうのが非常にこう今も必要だし、その支援の仕方っていうのが大事だなと思いますよね。小学校に入ると、はい、保育園や認定こども園で、幼稚園もそうですけれど、ある程度の時間まで扱ってくれたとしてもね、小学校に入ると例えば単純に夏休み冬休みみたいなこともありますし、さらに、なんて言いますかね、学習支援だったり、
はい、
そういうこともたくさんあるので、やっぱりそうやって考えると、はい、岩田が考えたことはとっても、まあ、先駆的であるし、ある意味では事業体として素晴らしいなと思っているんですよね。
ありがとうございます。
まあ、放課後デイサービスが基本だと思うんですけど、見させていただいた、時に、不登校って言いますかね。
はい。
ああいう、こう、支援とか、高校生ぐらいの、単位を取得するっていうのかな。
あ、はい、そうです、
ね。ああいうような、こう、支援もしてるんだけど、はい、ざっくばらに言うと、あれだと全くお金になってないなと思って見たんだけれど、ああいう支援っていうのはやっぱり使わざるを得ない子供たちがいるってことですよね。
そうなんです。やっぱ、我々の仕事っていうのが正解がない仕事なんですけれども、やっぱ、子供たちに良かれと思ってやったところで、これはやっぱ本人の、こう、なんていうかね、エゴを押し付けるのではなくて、ただ、とはいえ可能性をいっぱい、こう、選択肢を増やすっていうのが我々の仕事だなと思ってます。その中で、うん、やっぱ高校進学になかなかできないという支援学校に行くと高卒が取れなかったりとか。けど、坂崎先生のおっしゃる通り、お金にはならないんですよね。やればやるだけ、赤字になる事業もやっぱあるんですけれども、
そういうところの支援もきちんとしてるっていうのはですね、私なんか、まあ、衝撃的っていうよりも、ちょっとまあ、こういう言い方をすると、岩田に失礼になるんだけれど、株式会社っていうことってなんか一般的には、営利を目的にしたみたいなことに全部なっちゃうんだけれど、私たちの社会福祉法人よりもずっと社会福祉やんって思いながら見たんですよね。
いや、ありがとうございます。やっぱ学校の説明会なんかで、
はい、
不登校支援の講演に呼ばれて話をすると、
うん、
やっぱお母さん方には言われます。株式会社がやってるようなところは、
うん、
あなたたち本当それが正しいのでしょうかっていう質問がやっぱ来る部分もあるんですけれども。
そうですよね。岩田のところがあれだけ支持されてるのはその内容と、まあ、心意気みたいなことってあると思うんですけれど、主たるところはやっぱり放課後デイサービスなんだよね、やって見てると。
あ、そうです。もともとスタートそこが、やっぱしっかりと、そこから発展していくサービスっていう形で、今運営が広がってます。
すごいですよね。どうなんですかね、こう、ワンダーの仕事をして、ここに、はい、まあ、入ったわけだけれども、
はい、
こういう仕事をして、まあ、視昇格っていうか、影響を与えた人は誰になるんですかね。
これはもう、保育総合研究会の坂崎先生に出会って。
何を言ってんすか。それはまあ、全体としてはそうかもしれないけれど、実際の授業をやるっていうのはどうだったんですか？
きっかけですか？
うん。
きっかけはけど、本当に出会い、坂崎先生との出会い、もう本当にこれ嘘ではなくて、
うん、
やっぱ自分一つの保育用品の販売会社っていうところで、うん、この仕事が嫌だったってわけじゃなかったんですよ。ただそこも10年ぐらい私やってまして、まあとにかく、こう決めてとにかく一生懸命やってる時に出会ったいい出会いがあって、あ、もっとできることあるなっていう部分で、物販売するところから施設の運営に対してアンテナを広げることによって、そこがヒントで自分その放課後等デイサービスっていう仕組みまで、
そうですね、
いけたんじゃないかな、調べることもできたんで。
どうですかね、初めこう行った感じと今こう思っているっていうのは何か違いがありますかね。はい、始めた時は大変だったわけだよね、実際は。
そうですね。初めはやっぱ、よく保護者から、どんな思いがあってこの事業を始められたんですか、
はい、
って、
はいはいはい。
けど、正直事業を始めた時は、
うん、
本当に一人の社員と5人のパートみたいなところから、エンジョイがスタートしたので、まあ、やっぱいいこともしたいっていうのの反面と、やっぱしっかりとつなげていかなくちゃいけないっていう反面の中で、その中で一人一人お母さんたちのこの日本全体っていうよりも関わる目の前の一人の子供っていうところからしっかりみんなで向き合って考えて、そこからスタートした感じですね。
私は岩田の今の話がとっても大事だと思うんだよね。結局園のために何をするかって言ったら、やっぱりあれだよね、今いる子供たちにどれだけ関わるかっていうことを真剣に考えるしかないんだよね、本当は。
はい。
はい、そこは、本当にそうだと思いますね。この仕事の中で、
はい、
岩田がすごくやっぱりそこはうまいなと思うんだけど、地域の、例えば小学校の校長先生だったり、 そういう、こう、いろんな方々との、こう、連携とか、パイプっていうのを、こう、強力に持ってるんだけど、はい、そこはやっぱり、こう、この仕事をやって、いろんなとこに顔を出したからってことなのかな。
そうですね。もう、お金もなく、元気にやり続けることで、今、鈴鹿市の、前の教育長、前の教育長、なんと教育長が二人も今来てくださってるんですよ。で、やっぱそういう方たちがどういうところに価値を感じるかっていうと、本来はまあ子供たち、学校の先生も自分は本当いろんな事実は一つでも解釈は多数で立場が違えばと思うんですけれども、やっぱそういう思いのある人が少しずつ関わってくださったっていう、なんか発信し続けたらたまたまラッキーだったっていうだけなんですけど。
いやいや、そんなことはないですよ。岩田が足を運んだっていうのが私は大きいことだと思うし、立場でそういう仕事ができない人たちは実はいっぱいいるんだけれど、はい、一方、立場を超えると、はい、自らやってあげたいっていう人たちも地域に必ずいるよね。やっぱそこはそう思うのよ。
すごく思います。
どうですかね、この仕事をして、
はい、
一番大事だって思ってるのは何なんですか？
そうですね。やっぱ、やってあげてるっていうような気持ちではなくて、
うん、
常にこう、向き合うことによって、こう、なんていうんですかね。うちはコンフロントっていう言葉をよく使うんですけど、うん、常に自分と向き合うことっていうことで、障害とか、障害者って言われるようなお子さんを我々は扱うんですけれども、別に障害とかあるなしに関係なくて、一人の人間っていう形で、どんだけ、まあ、社員さんに対しても、働いている職員さんに対してもですね、どんだけ常にこう、かこつけてるように見えるんですけれども、うん、常に丁寧にしっかりと向き合うことができるかっていうことが大切なんじゃないかなっていうのは、よく職場では皆さんで話してます。
私はさ、大義って大事だと思うの。自分たちが根幹に置くものって。
はい。
だから、それぞれの法人だったり、株式だったりの中で、どんなところにこう、やっぱり根源を持ってね、そこをきちんとやっていこうかっていうことが、やっぱこの仕事大きいかなって思うことは大きいですよね。岩田隆正という人が、現在と一番気になっていることは何なんですか？
今、それはどういう分野でしょうか？
自分の仕事の中で。
仕事の中ででしょうか。やっぱ仕事の中で今ちょっと思っているのが、その業界のここですね。
はいはい。
保育の業界とまた、障害分野の業界の中で、やっぱ、さっきおっしゃってた株式会社が参入することによって、
はい、
いい部分と悪い部分っていう部分もやっぱ、いろいろ出てくる中で、よりまたその次の段階に来てるんじゃないかなというふうに思ってます、
はいはい。
で、本当に頑張っていいことしてる人たちが、どんだけそこで困らないような環境にするには、もう自分たちだけのことではなくて、もっと大きく巻き込んでやっていかないといけないんじゃないかなっていうような、ちょっと壮大なことになっちゃうんですけど、ちょっと本当気になってますね。
全世代型の社会保障の話し合いがあって、ちょっとまあ坂崎トピックスでも少し取り上げたいと思ってるんだけれど、
はい、
今の子ども家庭庁に私たちがこう入っていくときに、はい、今の財源のままだと、あんまりこう望めないことの方が多いんだけれど、本当にその国が話してるね、例えばその、はい、未就園児であったり、その貧困や虐待や障害やね、外国籍みたいなことに関して、本当にその、どんな形でお金入れていくかによっちゃ、やっぱり相当変わってくるはずなんだよね。だから、今やってることにただお金がつくっていうんじゃなくて、もしかすると、いろいろな、こう、新しい事業展開っていうのが、こう、次の時代のことなのかなと思います。みんなが一番聞きたいのは、岩田がこれから、この分野でどんな事業をして、例えば、極端な話だけど、私なんか岩田に保育園とか認定こども園やってもらいたいと思ってるぐらいなんだけれど、
はい、
これからその展開していこうと思ってる事業とか、
はい、
こう、そういうことがもし少しでも話ができるんだと教えてくれればいいかな。
来年の2月に医療的ケアのお子さんがですね、はい、また鈴鹿市内で、私が今展開してるのはやっぱ鈴鹿の地で、やっぱこの地でやっぱこう、やりたがらないような事業から、とにかくこの地に根付くこう、ドミナント戦略で今攻めてるんですけれども、医療的ケアのお子さんの選択肢っていうのがやっぱ居場所がないっていう部分で、施設の方今建設中です。
いや、すごいな、
うん、 で、やっぱお母さんからの意見も聞いて、やっぱ、イケアのお子さんが、我々が関わっている子どもたちとはやはりニーズが違うというところで、施設作りもちょっとお風呂に力を入れるとか、はいはい、でその流れで、やっぱそのセットで横にですね、やっぱさっき言ってた貧困の問題なんかが多分少し連動してくるんですけれども、はい、虐待案件っていうケースもあるので、
はい、
あの短期入所ショートステイっていう6人定員の、その施設も併設で今建築をして、2月頃オープンする予定で動いてます。
すごいな。仕事のこととしては、あの、はい、一つだけ違うことを聞きたいんだけれど、はい、あの、残念なことに、お父さんだった東海ワンダの社長が、まあ、お亡くなりになった。
はい。
まあ、社長はなかなかの人だったから、それでもね、あの、長男である岩田高政に継がせたいということになったけれど、今また、はい、東海ワンダは東海ワンダで違う進み方をしてるというふうに少し聞いてるんだけれど、
はい。
まあ、もし話せるんであれば、一言だけでも、
はい。そうですね。まあ、東海ワンダーは実は今、自分は一応東海ワンダーの代表ではあるんですけれども、父が4月に中止しまして、
はい、
で、まあ、父とも高崎先生にいろいろ相談してさせていただいて、はい、やっぱあの、こうしたいっていうやっぱ親子関係で、なかなか連絡が取れなかったのが4年ぐらい。いろいろ相談しながら、やっぱ仕事一生懸命やってる中で、やっと話せるようになったかなと思った途端に胃がんになってしまって、
はいはい。
で、胃を取って、で去年ちょっとやっとゆっくり話そうかなと思ったら中止してしまってっていうことで、まあ、父はやっぱいろんな思いがあったと思うんです。その父がやってた東海ワンダーという事業だったんですけれども、やっぱ最後に話したのがやっぱ仕事として、もうとにかくやっぱあのやりがいのある仕事をやってもらいたいっていう話と、そういう話が最後できたっていうことを踏まえて、今東海ワンダーの事業は実は残ってた社員さんに、
はい、
私が代表ではあるんですけれども、県に関わってはいけないということで、営業権に関しては、すべてもう、あの、ただで全部譲ってしまいました。
いや、そこら辺はまた、大したもんだ。
うん、
私なんかもよく知ってるわけだけどね、東海ワンダーの大きさはなかなかだったわけだからね、やっぱり、素晴らしいところだから。人生の中で今ちょうど、端境期っていうかね、はい、曲がり角、岩田高政っていう人にとっては、その児童発達支援をやった頃が一つ目の大きな節目だったと思うけど、はい、今ってね、また大きな節目で、私は岩田高政に、なんていうかな、指示をする人や、そこから指導を受ける人たちがこれから増える、もう増えるべきだって思ってるぐらいですよね。
はい。
まあ、そういうふうに思っているので、ぜひとも頑張ってもらいたいと思ってます。はい、どうですかね、あの、はい、岩田が望んでいる社会とか、
はい、
あの、まあ、障害でもいいんだけど、はい、そういうものはありますかね。
そうですね。やっぱ最近、あの、うちフリースクール
始
めたんですけれども、
はいはい、
やっぱ子供たち、きっかけは、やっぱあの、まあ、知的にないお子さんが結構知的の子と一緒にいるのは困るっていうことで、うん、はい、まあ、あの、放課後デーなんかを使わなくなってから、小学校に戻るんですけれども、結構な確率で引きこもりになってしまうと。
はい。
また、うちの職員の子供も結構引きこもりになってしまうと、だったらやればいいっていうことで、フリースクールっていう形で、まあ、はい、OB の先生揃えてやったんですけれども、なかなかうまくいかないときに、まあ、あの、地域ですね、本当にあの、全然業界違えば、設計、家を作りたいっていうお子さんがいて、その子と一緒に地域の設計事務所に弟子入りに月に1回行ったんですよ。
すごいな、うん、
で。月に1回なんですけど、やっぱそのきっかけっていうのが家にいるよりも、外に出て本当に建築士の設計生でやることによって、本当にやっぱ考えてくれたんですよね。僕本当にお母さんの家を建てたいっていうだけだったんですけれども、もうやっぱ中学後半だったんで、もうあの学校行かないと高校受けれなかったんですけど、そこで、僕やっぱ高校行かないと設計士になれないから、
はいはい、
学校頑張るって言ってきっかけとして、そこから高校に今行けたんですよね。夜間なんですけど、はい、四日市、まあ、その夜間の高校に合格して、はい、まあ、その時のやっぱ、なんていうんですかね、お母さんも喜んでくれますし、子供も、まあ、未だに卒業しても自分アルバイト先に行ってよく、うん、あの、いろいろ買ったりするんですけれども、 社会として今後望まれることっていうのが、やっぱそういうところに対して、やっぱ今難しい時代だと思うんです。ただやっぱ、こうあるべきだって考えるより、これでいいのだっていう形で、みんなが元気にそういう形で進む、前に進めるようなのが、すごくいい社会になるんじゃないかなって、ごめんなさい、うまく説明ができないんですけれども。いやいや、
岩田と一緒にいると思うんだよね。やっぱり、こう、自らいろんなことを発信していくことによって、まあ、負荷とかね、そういうことで、少しでも人のためになればっていうことは、私たちは本当は学ばなければならないところにあるっていうふうに私は思ってるんですよ。まあまあ、私ね、ごめんね。ちょっとプライベート聞くんだけど、岩田にプライベートってあるの？
いや、ありますよ。もう休みの日は、うちだって子供4人いるんで。
うん、知ってるけど、なんか、岩田ってプライベートどうしてるんだろうと思って。
いや、ほんと、けどほんと、最近充実してまして。
うん。
最近思うのが、この間も新潟行かせていただいて思うんですけれども、より忙しい時ほど、集中して仕事できるんじゃないかなっていう。
はいはい
はい。時間に追われることによって、決まった時間で終わらせなくちゃっていう意識の中で、そんな流れで先週の日曜もちゃんと子供と公園行ってきました。
ああ、そうですか。どうなんですかね。子育て4人いると大変だとは思うんだけど、一方、何かこう、趣味的なことで没頭してるようなことはあるの？
趣味はですね、自分がよくやるのは結構、まあ、いろんなこと挑戦してるんですけど、まあ、自然に漫画が好きなんですよ。結構、会社の経営方針とか。
はい、
はい、はい。漫画、
何は金融道だね。
はい。いや、けど、ワンピースなんかで、ね、よく語ったりするんですけれども、はい、結構、20代から70代まで私の会社いるんですけれども、
はい、
ワンピースで言うと、まあ、これ知ってる人しかわかんないんですけれども、はい、まあ、海軍のような昔、一昔前の家族とか、はい、そんな形で漫画と話してると、社員も一緒に漫画読んでくれたりとか、
はいはい、
事業所にも漫画置いちゃったりして、まあ、そうすると必然的に自分ももっと読み込もうみたいな感じで。はい、
不思議ですよね。全く音もないのにね、あれ見て感動するわけだからね。全然話変わるんだけど、今たまたま、NHK で鎌倉殿の13人って大河が入ってて、
はい、
そのテーマ曲を、エヴァン・コールっていうアメリカ人が作曲してるんだよね、
はい、
でその人って今日本にいるんだけれど、簡単な話は、はい、小学校の時にポケモンにハマって、
そうですか、
うん、それで大学で、音楽大学出て、日本に来てみたいってして日本に着いたっていうからね。だから、私たちの漫画の関係は、さすが、日本のサブカルチャーすごいだなと思っています。どうなんですかね。まあまあ、もともと東海湾だったんだけど、絵とか本とか映画とか、そういうこう、アーティスティックなことはありますかね。
いろいろですね、この仕事をしていると、皆さん、芸術に。
はい。
いろいろご縁をいただいたりするんですけれども、はい、まだまだ勉強中で、本当にワインであったりとか、
はい、
絵画であったり、
はいはい、
行き着くところはやっぱ芸術の分野が、意外とそういう長けてるお子さんとかもいるんですよ。
そうですよね。はい。
はい。触れることも、うちも壁に飾ったりしてるんですけれども、卒業生が描いてくれた絵画。なかなか素晴らしいのとかあったりとかあるんですけど。
そうだね。岩田のところに行ったときに、たくさんの絵見たね。確かに。
ありがとうございます。
あれなんでしょ、まあ、無事の発達もそうなんだけど、放課後デーで、やっぱ海外の先生たち呼んできたりして、そういうこともやってるんだね、あえて見ると。
これはですね、絵画はスポットでしかやってなくてですね。
あ、そうなんだ。
はい。外部の方でやってる方と連携してる感じですね。うち、ん、でやってるっていうよりはもう連携しちゃってます、ここは。
まあ、そういうことは、いいことだよね。本職に任せることがね。
もう本当にいろんな形で展開を。
非常に雑なことを聞くんですけど、
はい。
まあ、この間ね、本当に岩田と青森や新潟で会って久しぶりに話したわけだけど、今、はい、まあ、海外も含めて行きたいというところはありますか？
海外ですか。
日本でもいいですけど。
まあ、海外、まあ、日本だと沖縄ですかね。
ああ、そうだね。沖縄行きたいね。
はい。うん、はい、まあ、のんびりとした環境で、 まあ、子供もすごく今、実はシングルマザー率も高くてっていうことで、はい、あるんですけれども、海外で言うと、落ち着いたらミャンマーに行きたいなって思います。
それは何かあるんですか、はい、
うちがですね、今、仕事の上で、さっき話してた、もう一つ3月に、日中支援型のグループホームっていう、はい、障害のグループホームを運営するんですよ。はい、で、正直、どういう形がいいかなっていうので、いろんな人材を探してたときに、この間出会ったミャンマーの方が、ミャンマーってあれですかね、女性の方が仕事をするっていうことで、ですごく真面目な方出会って、このルーツは何なんだろうなっていうので、一度また実際見て、目で見てみたいなっていうのをすごく考えてます。
岩田がまずミャンマーに学校を作ることなんじゃない？
いやいやいや。
そうすると私たちが安くなるからさ。
はい。
若い時の話は別にして、はい、これから先、すごく長生きして、
はい、
ぜひともしたいとか、こう、はい、こういうふうに、持っていきたいっていうのありますかね、生活の中で。
生活の中でですか。仕事の上なんですけれども、仕事はやっぱ自分の中で結構仕事を中心としながら、まあ、プライベートも充実、両方関わってます。
うん、
で、自分が今やってる仕事に関してはやっぱ自分で始めた仕事であって、やっぱどういうふうな今後の展開っていうので、これはちょっと賛否両論あると思うんですけれども、うん、自分の子に仕事を譲ろうっていうのはあんま考えてないんです。
はい。
それはなぜかというと、もうそれはやっぱ子供なんで大事なんで、なんか継承しなくちゃいけないとか、なんか残すものはっていうのがあるんですけれども、やっぱ自分すごく思う部分が今後望む部分で言うと、やっぱ本人の生きる力がないと、人もついてこないと。はい、やっぱそういう部分で、箱だけ作って満足するっていうよりは、うん、やっぱそういうところを、まあ、一人の親としてとか、やっぱ社員さんに対しても向き合って、自分たちで考えるっていうような環境を作った方が、より良い会社になるし、みんなが充実するんじゃないかなっていうふうに考えています。
私、昨日、といって、秋田と大分の人たちと少し話してたんだけれど、はい、岩田ぐらいの年の人たちね、例えば、はい、これからの自分、例えばその何々町っていうところで保育をやってて、
はい、
本当に自分の息子や娘に継がせる、
はい、
まず仕事かいって、
はい。
そうすると、その子が、座ってれば園長になるからっていうふうにはもうならないよね、これから先ね。
はい。
もう全然ならないね。まあ今から、だから私たちがなった30年、40年前だったら、
はい、
それは子供もいたかもしれないけど、子供がね、はい、半減してしまう世界の中で、この仕事はどう考えてやっていくべきかっていうのは、はい、もう一度あれなんじゃないかね。今日岩田がいろいろな話をしてくれてることを参考にしてやっていくべきなんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、
どうですかね、
はい、
死んだ人も含めて一番会いたい人っていますかね。
死んだ人っていうとやっぱり父はもうちょこっと話し、まあ、やっぱ死んじゃって改めて気づいたんですけれども、まあ、普段何気なく話してたものが死んじゃうと話ができないっていうのはやっぱちょっと寂しいなっていうのは、
うね、
うん、もう別に、もう時間経ってどう、なんか落ち込んでるとかそういうのはないんですけれども、まあ今やってる、今後やっていく成果なんかをもうちょこっと話してもよかったかななんていうふうには思うことはありますね。
はいはい、私も、両親とも40代で亡く、だったので、まあ、今、介護をしている人たちで大変な人たちもいるんだけれど、なんていうかな。相談しなくても、これってどうなんだろうなって話をする人がいないっていうのは、いや、年を取れば取るほどね、
はい。
ああ、親父だったらどう考えたんだろうとか、
はい。
お袋だったらどうしてるだろうなって思うことが結構ありますよ。
はい。
だから、そう、なんていうかな。特にその、岩田のお父さんも、いわゆる社長業で、いろいろとね、大事業をした人なので、苦労がたくさんあったと思うんだけれど、
はい、
やっぱりね、こう、親が 本当に苦労してることってあんまり聞いてないよね、私たちってね、多分。だから本当はね、この年を取ってれば本当はもっと聞けたことがあったんだなと思うんですね。さてごめんなさい。最も感謝している人とか物とかありますかね？
感謝ですか。もう常にもう感謝しかないんですけどね。生きてる中で、本当に、本当ご縁で繋がってる部分が多いんですよ。今の事業展開に関しては、その時々に対して必ず会うべき人に出会って、本当坂崎先生も会うべき時にまた連絡させていただいて、本当ありがたいなっていう、もうなんか、具体的な名前挙げた方が良かったですかね。
いや、そんなことありません。さあ、ラストの質問です。
はい。
最も大切にしているっていうことは何になりますかね。
まあ、さっき、今日、なんか、固いことばっかり言ってるんですけれども、
はい、
やっぱ常にやっぱ自分と向き合うっていうところに対して、やっぱ嫌なこともいっぱいやっぱやってる中で、ある中で、まあ人のせいにするっていうところがある中で、サウナなんか行って、リセットして自分と向き合うっていうことを常に意識して大事にしてます。
そうですね。立派なものでございます。
かっこいいことばっかり。これ、
いや、
いいんですか？
私たち、保育総合研究会の、まあ、若い時の一員だったんですけど、そろそろ戻ってこいと、仕事も一段落ついたろうからって言って、今、私のところにまた戻ってきてもらっています。今日の皆様方、お話をですね、真摯に聞いていただければ、私がずっと言い続けてるんですけれど、学校主や施設主や、そういうことでこれから次の社会を生き抜くんではない。基本的には、そこの、まあ、法人なり株式会社のヒューマンサービス、まあ、どういうふうにして、その、お客様ではないですよね。だから、その子供でも保護者でも、そこに、きちんと向き合っていけるかっていうことに対する、そのサービスって言葉がなんとなくこう、変に思われるんだけど、そうではなくて、完全にその支援をしていく。受け止めてあげるっていうことも含めてですね、そういうことができるところがやっぱり残ってほしいって思うんですね。そういうことがこうできればいいなと思います。今日は三重県の鈴鹿市から岩田先生を呼んで、いろいろとまた保育とは違うお話を聞いていただきましたが、とても私たちが示唆されるお話です。今、子どもたちが少なくなって、そして貧困とか虐待とか障害がある中で私たちはどう向き合っていくべきかっていうのを今日の岩田先生のお話から少し皆さん感じてくださればありがたいなと思います。10月は片岡進さんという方をお迎えして皆様方に紹介をしたいと思います。ぜひとも聞いてください。今日は岩田先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。